春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。3月の13日ですね。なんか久しぶりに似顔絵の仕事とかが入りまして、で、あとですね、なんか昨日は昔の友達から電話がかかってきたりとかね、メールがえらい来るようになったりとかね、なんかみんなが動き出したなっていう感じがしますね。やっぱりなんか春が近くなってきたっていうことなんでしょうかね。まだちょっと寒いですけどね、今日もなんか神戸は風が強かったりするんですけども、今朝ね、なんていうんかな、もう変なことありましてね、うち猫飼ってるんですけど、血統書付きみたいな、別に自慢するわけじゃないんですけども、血統書付きの猫ですので、なんかあの手の猫って弱いんでしょうね。前飼ってたやつもそうだったんですけども、外に出歩いてたら病気でしょうね。まだ1歳にもならんうちに死んじゃいましてね。でそれからちょっと肝に銘じまして、やっぱり叱られたんですよ。動物病院でもね、猫のエイズとか流行ってるしね。でまた今なんですか、猫のインフルエンザなんかもあるし、だから抵抗力が弱いですから、出さないでくださいっていうふうにね言われたんです。で食べるもんもキャットフードとかね、そういうのばっかりにしてくださいって言われたのにもかかわらず出してたもんですから、前の猫はなんか急に死んじゃいましたね。よその庭で死んでたんですけども、これは前話したと思いますから、まあそこら辺はしょるんですけども、で今飼ってる猫はもう出さないようにしてるんですけども、やっぱりどうしてもね、ちょっとした隙をついてバッと逃げちゃうんですわ。でまあ1時間ぐらいしたら帰ってくるんですけどね。でもやっぱり外出てね、何外で食ってるかわかんないし、で他の猫とも接触あるでしょうからね、虚勢してるとはいえね、やっぱりちょっと怖いですから、また同じ目に遭わんかったらいいなと思ってたんですけども、今朝ですね、なんか腹が減ったもんですから下に降りてって、で妻は下で寝てるんですよ。で私がご飯食べてると起きてきまして、でもう朝でしたんで、でまあちょっと喋ってたりしたんですけども、サッシがありますよね。サッシを開けて、それで、雨戸を開けようと、雨戸いつも閉めて寝てますんで、雨戸を開けようとした際にですね、で開けてるなってのは知ってたんですけど、あやばいな、猫がこう出たりちゃんと見てるかなと思って、そのサッシのその茶の間の方に行ったんですけども、だからもうちょうどその妻の足元にもう猫がこう外覗くようにして出てまして、おあかんあかんあかん、開けたらあかん、今出るって言った瞬間に、その猫がですね、ちょっとした隙間からスッとで外出たんですよ。うわお前ええ加減にせえやって、ちゃんとお前言ったのになんで開けてしもたんや、今出てしもたんやないか猫が、っていうふうに私怒ったんですね。結局なんていうかな、その妻がこう開けたり閉めたりする際によく出ますから、まあ、もうちょっと注意しせんと、ほんと死んでも知らんぞって、この間の猫だってそうやったやんから、っていうような感じでですね、ちょっと言ったんです。そしたら、あごめん見てなかったっていうような感じで言うんですよ。見えなかったって、私は2メートルだって、2メートル後ろにいてて見えたのに、なんでお前が見えねえんだよ、見えねえわけないやろみたいな感じで、そう言い訳をするなやつって、ちょっと揉めたんですよ、そんな感じで。で私そのまんまコーヒー持って上上がったんですけどね、自分の部屋に戻って、でもちょっとなんか言い方良くなかったなと、朝パラがなんかあんな言い方なかったなと思って、ちょっとまた下降りたんですよ。5分もしてなかったと思います。でガラッと開けたら2人いるんですよ。2人じゃないや、妻と猫がいるんですよ。いつも1時間ぐらい帰ってこない猫そこにいて、ちょこんと座ってるんですよ。なんでおんのって、もう帰ってきたっていうふうに聞いたら、いや 台所にいたって言うんですよ。当然台所も全部朝ですから閉め切ってますし、どこも開いてないですね。いや、なんでやねんって、今出たやんさっきって言ったら、言ったんですけど、いや、だから私は見えなかったってさっきも言ったでしょって言い返されたんですね。で、出るところって他にないんですよ。全部閉め切ってますから、台所かその茶の間しかないわけなんですね。で、っていうことは、な、俺が見たのは何だったんだっていうことになって、で、嘘言ってないかって言って、で、出たって言って、もし出たとしたら、こいつ、この子は1時間は帰ってこないでしょって言われて、で、言われてみるとそうだし、で、外にバッ と捕まえに行ったとしても逃げますからね。絶対捕まることできないんですよ。だ、嘘は言ってないみたいで。ということは、ほんならさっき私が見た、飛び出していった猫は足の裏とかしっかり覚えてるんですよ、その瞬間のね。まあ、あれは何やったんやと思い出したらゾーッとしてきましたよね。あまりにもはっきり見たもんですから、まあ、でこいつは台所おったんって、台所で餌食べてたっていうんですね。で、どうも嘘言ってるような感じじゃないし、でもし嘘言ってたとしても、いっぺん出たやつを捕まえるのって結構重労働なんで、そんな5分ぐらいで捕まえることなんてできないはずなんですね。ということは嘘を言ってないし、でも私は見たし、で、っていうな感じになって、だから何だったのか結局わかんないんですよ、うん。それが今朝あったことなんですけども、まあ、こういう奇妙なことっていうのはたまにありますよね。目の錯覚っていうことはよくあるんですけど、でもあんだけはっきりとした錯覚が起こるかなっていうふうに、思ってですね。だからまだ腑に落ちないんです私今。だからなんか影がねスッと見えたとか、それだったらなんか目の錯覚なんですけど、その妻がこう雨戸開けるときに後ろで待ってたあの猫と、出てた瞬間を全部その一部始終見てるんですよ私。電話がなんかかかってますけどね、だから何だったのかなと思ってね、考えれば考えるほど わけわかんなくなって、でね、この話はもうこれでいいんですけども、腑に落ちないですけども、まあいいんですけども、こういう不思議なことっていうのはありますよね。で、また錯覚みたいなんてありますね。友達で、クラブに入ったやつが、クラブって部活動ですね。やってた友達が、朝にジョギングしてたそうなんですよ。で、まあ体力作りみたいなんでね、ずっとこう、朝早く起きて、で、町内一周してね、まだ真っ暗なうちから走ってたそうなんですけども、彼に兄貴がいて、兄貴が一つだけなんか注意してくれたことがあって、朝走るのは構わんけど、何かこう、目の端のところで見えたと思っても、決してもう一遍見に行ったりとか、振り返ったりするなよって。そういうふうに教えてくれたそうなんですね、そのお兄さんが。もう、恐怖心で、どうしようもなくなるから、絶対にそれは見るなって言って教えてくれたって言って、そういう話を聞いたことあるんですよ。でね、私、近い話っていうか経験がありまして、京都の桂に住んでた時に、駅から自分の家までっていうのは1キロぐらいあったんかな、まっすぐの道なんですよ。線路沿いをこうずーっと伝って沿ってですね、歩いていく道で一本道でして、で何にもないのね、とにかく一本だけただまっすぐ道があるっていう、ちょっとカーブしてるのかな、そういう道なんですけども、そこをずーっと歩いて帰るとき、で、私いつも夜遅かったですから、最終で帰ったりして、 で、テクテクテクテク歩いてった時なんですけども、電柱のところにですね、電柱がありますよね。歩いていくといくつか電柱を越えるんですけども、いくつ目の電柱かな。ちょうどだから家と駅からずっと歩いてって、家まで行くちょうど真ん中あたりだったかな。そこのところで、こう電柱をこう、なんていうんですか、その、越えていきますよね。越えていきますっておかしいな。横に電柱があるところをずっと通っていきますよね。で、電柱を通り過ぎたっていう時に、そこに人が立ってるように見えたんですよ。で、それもね、ぼやっとした影だったんですよ。でね、あ、これやなと思ったんですよ、その時。で、もう一遍振り返って、もしいなかったら、絶対怖いし、で、もしいたとしても、いや、でもいないんですね。錯覚だっていうのは分かってるんですよ。人は絶対いなかったんですよ。でも、なんか妙にボワーンとした、こう、人が、そこでこっち向いてずーっと立ってるっていうのが見えたんですね。一瞬。でも、それは多分錯覚なんで、いや、今のは錯覚や、と思い込んで、ずーっと帰ったんですけどね。そういうことがあった時に、その彼のお兄さんの話を思い出しました。あ、これやなと思って。これは怖いですからね、もし本当にいたとしたら。でも、もしいなかったとしても怖いですからね。どんどんどん、ほな何やったんやろうとかって考えながら歩いていくうちにだんだんだんだん怖くなりますからね。で、そのジョギングをしてるときは怖いの見たとしても、スピード上げて走ったらダメだそうですね。同じ調子でずっと走らないとダメだっていう。どんなに怖くても走り出すともうどうしようもないぐらいにもう全力疾走みたいな感じで走っちゃうから、だからもう普通に走りなさいというふうに、なるほどなと思った話だったんですけども。この話は前したかな、ちょっと忘れましたけども、うちの親父がまだ生きてた時、生きてた頃っていうか、私がまだ生まれる前の話なんですけども、これは九州の鹿児島、私の里での話なんですけど、親父が自衛隊に勤めるようになった頃、電車で通ってたんですけど、で、電車からというか、駅から、かなり遠い駅に、で、降りて、そこからずっと歩いて帰ったそうなんですけどね。でも当時っていうのは、街灯とかないんですよ。まだね。今みたいにね、ちゃんと街灯とかがちゃんとあるような場所じゃなくて、何にもないような。で、やっぱり電車のね、横の道をずっとこう、歩いて帰ったそうなんですけど、覚えてるのは月がね、空に、えらく明るい月が光ってる日だったそうなんですけど、夜中ですよ。自分がずっと歩く横、その月の反対側に影がスーッとこう出てて、で、ずーっと歩いていって、で、そのずっとこの影がついてくるんですけども、ある場所でその影がですね、ぐるーっと違う方向を向いたそうなんですね。え?と思ったんですけど、まあ、だから、周りに街灯がないですから、月明かりの影なんですよ。それがこう移動したっていう。それを見たんですけど、見たらしいんですけど、もう、かなり怖かったそうですね。怖かったけども、なんで?っていうような感じで。で、やっぱりこう、走り出したら絶対やばいと思ったから、もうそのまんまのスピードで歩いて帰ったっていう。あまり、ちょっと、かなり怖かったっていう話をしてましたけどね。なんかそういう、それはでも錯覚じゃなくて、本当になんか見たそうですね。うちの親父はそういう霊的なものっていうのをすごく馬鹿にする人で、お化けなんていないとかね、よく言ってたんですけども、 あのそのけだからそういうことを言ってたやつなだけにそういうことがあったっていう話ですんで、多分本当なんだろうと思うんですけどね、なんかね奇妙なことってありますよねたまにね、だから今日あったその猫が外出たのはあれは何だったんでしょうね、私は何見たんでしょうね、デジャブーでしょうかね、最近なんかテレビで宣伝してますけども、デジャブーだったんでしょうかね、デジャブですか、デジャブーってなんか高木ブーみたいですからね、デジャブですね、デジャブだったんでしょうかね、それとも、何だったんでしょうね、よくわかんないんですけども、なんかそういう奇妙なことが今日は起こりました、そんなわけで、腑に落ちないままですけども、今日の春郎のよもやま話お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。